元新聞記者が教える本気のライティング術。
こんにちは、ストーリープロデューサーの山田太一です。
こんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ9月第2回目になりますけれども、はい、今日のお話は、ライターの責任はどこまであるのかというテーマでお話ししていきます。
はい、ですね、ライター講座を受講していただいている生徒さんもいらっしゃって、でもう受講を終えた方にはですね、実際にお仕事とかもご紹介をしているという状況にあるんですけれども、はい、その中でですね、ちょっとその生徒さんをちょっとびっくりさせてしまったことがあってですね。
何でしょう。
お仕事を頼むにあたって、契約書を作るんですよ。一応結ぶんですよね。
大事ですね。
で、その中で、ちょっと僕はもう普通に、もう何の気もなくですね、送ったんですけど、その中にこう、何かこう、まあ、ちょっとすみません。詳細なところはあれなんですけど、何かこう、こういう、損害賠償みたいなのも発生するケースがありますよ、みたいなのをちょっと一部入れてたんですよね。
うん、
で、それで、もうフリーランスとして働く方とかも、初めての方が多い、もういらっしゃるので、びっくりしちゃって、これって どういうことになったら損害賠償って発生するんでしょうかっていうような質問をいただいて、ね。で、あ、そっか、強かった。ちょっと言葉が強かったかなっていうふうには思ったんですけど、ライターの責任はどこまであるのかっていうのが今回のテーマであるんですけど、損害賠償がですね、ライターで発生するケースって、例えばですけど、よくあるのがパクリ？もう丸パクリ？
はいはい。
どっかの文章を丸パクリして記事作っちゃいましたとかの場合で、なんかこう、どっかからこう、ね、これうちの記事なんですけどっていうふうに、訴えられたりしたら、それはさすがにちょっと責任が発生するかなっていうふうに思うんですけど、そもそも多分そういうことをする方はいらっしゃらないと僕は信じてますし。
信じたい。
はい。で、チェックの段階で、そういうチェック、結構こう、コピペとかチェックするので、発生しないです、あんまり。で、僕は今までライターをしてたりとか、新聞記者、時代も、そんなんがなんか発生したことって、ないので、一応入れてるだけであって、なので、要するにその、ね、パクリをしないでくださいねっていうだけの話、その損害賠償のそこら辺のうんぬんっていうところは。なので、あんまり、そこだけ気をつけていただければ、特にそんな、ライターやってるからって言って、何かこう、訴えられることとか、ないです。まあ、例えばね、もうちょっと前回の話に続きになっちゃうかもしれないですけど、なんかね、誰かを批判するような記事とか書いて、もうその本人から、なんかこう、訴えられるとか、そういうケースはあるかもしれないですけど、多分そもそも一般のライターさん、そういう記事を書くことって多分ないと思うので、多分そこまで心配しなくていいのかなと思います。ただ、その、よくあるケースが、記事が炎上しちゃう。
はい、ありますね。
これがよくあるケースなんですよね。
ね、
例えば、ちょっと、直近で有名な事例を挙げると、一般の普通のウェブ記事の中で、底辺の職業ランキングみたいな。
ね、ありましたね。
はい、お聞きになったこと、方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけど、こういうのはさすがに炎上します。というか、なんでそんなの書かせたんだろうって思った。
発注者側が。
これもですね、前回の話と一緒で、まあ、群衆心理ですね。多分誰も不思議に思わなかったんだろうと、多分思うんですけど、そういう記事を出してしまったとき炎上します、必ず、
うん。
ただですね、これ、ライターの立場からしてみると、そういう企画をした会社から、受け負ってるだけなので、別にライターの主観が入ってるわけでもないですし、書きたい、これが書きたいと思って書いてるわけでもないので、ライターに責任が及ぶことはないです、そこは。そこは責任を及ぶのは、その企画した会社さんに及ぶだけであって、なので、記事が炎上したからといって、ね、そんなに、恐れることはないというか、 ただやっぱ気をつけてほしいのはですね、そういう企業からこう依頼されて書く記事とかだったら、ある程度こうね、企業が守ってくれるというか、責任がここまで来ないんですけど、個人でですね、ブログで発信するとか、そういうライターさんもいらっしゃると思うんですよ。練習のためにだったりとか、ちょっと広告収入得るためにとか、で、メディアとかを自分で運営するライターさんってたまにいらっしゃって、で、そういう時は、気をつけた方がいいのかなと。それはもう全部自分の責任になって
個
く
人
る。
ですもんね。
そうですね、個人でやってるところなので、そこだけ気をつけていただけたらいいのかなというふうに思いますね。
ということで、今回はそのどこまで、ね、責任があるのかというところでしたけれども、まとめていただけますか。
そうですね。その何ですかね。損害賠償とかっていう話の中でちょっと出てきた疑問ではあるんですけど、ライターで一番こう、炎上しやすいケースって、炎上というか責任が及びやすいケース、コピペだっ
コ
た
ピ
り。
ペ。
丸パクリ。
マルパクリ。
どっかの記事を丸パクリしたとか、なんかそういうのがやっぱりよくあるケースではあると思うので、そこだけ気をつけていただくと。あ、ごめんなさい。まとめですけど、ちょっともう一個追加で。
そうですね。じゃあ、そうしましょう。
これが、よくありがちなのが AI ですね。
AI を。
AI 使うと AI 丸パクリするときあるんで気をつけてください。ほぼ丸パクリするときあるんで、
AI が丸パクリ。
AI が。AI が丸パクリというか、丸パクリみたいになっちゃう。なんか、なんですかね。結局 AI ってネット上にある、ウェブ上とかにある情報からバーって情報取ってきて記事作るので、なんか似たような構成、似たような言い方とかってたまになるんですよ。
なんかそういう記事見たことある気がし
そう
ま
なん
す。
です。そうなんです。なので、AI 使うなとは言いません。僕も全然使ってるので、いいと思うんですけど、AI に書かせたからといってですね、それを100%信用すると、まさか自分が書いたわけではないのに、なんか、ね、AI のせいで 自分が責められるみたいなことになる可能性だってあるので、やっぱりそこら辺のこう、自分でチェックとかですね、コピペチェックツールとかあるので、そういうの使ってみたら、見てもいいのかなと。で、記事が炎上することもあるんですけど、企業からこう依頼された記事が炎上したからといって、ライターさんに何かこう、責任が及ぶってことケースってもうほぼゼロに近くないと思うので、ただ個人でブログをすられるとかだったときは、もうちょっとそこだけ気をつけていただけたらなというふうに思います。
ね、せっかくね、記事を書くということですから、自分のオリジナルでね、書いてほしいなというふうに思いますし、あとはね、引っ張られないっていうことですね。
です
前回
ね。
につながる中立になってくる
秘密
と思
にな
いま
る
す。
と思うんですけどね。やっぱり、ガンで見るのが大事ってこと
大事
です
だ
よ
な
ね。
というところが。ということで、今日はライターの責任はどこまであるのかということについてお話しいただきました。元新聞記者が教える本気のライティング術、ここまでのお相手は
ストーリープロデューサーの山田太一と。
ナビゲーターの言葉幸男でした。それでは皆さん、また10月に。